ラジオ ETC。 辰村さんはかつて NHK のプロデューサーとして活躍されていました。当時人気絶頂だったロックグループキャロルのドキュメンタリー番組を制作したことがきっかけで退職。その後独立し制作したインタビュー形式のテレビ CM がきっかけとなり、1989年映画地球交響曲の撮影が開始されます。4年前に初めて辰村さんにお会いして以来、僕はこの映画以上に辰村さんご自身のことが気になっていました。
6番なんですけど、6番のインタビュー3名の方、一番印象に残った、
よく僕が言うことですが、一番というのがないというのが基本であります、はい、全てそれぞれの時にそれぞれの言葉やインタビューが面白いのであって、なんていうか多様な違いがあるわけだから、一番という言い方は何か一つの軸を立てないと一番というのがない。だからその今の質問は辰村仁という一つの揺るぎなき軸があって一番二番三番があるというふうに、言えると思うんですが、俺自身はそのみんなどう思うか分かんないけど、その自分という軸が決定的に揺るぎなく個性として存在しているっていうこと自体に対して実感がないわけ。これが道具だから。だからこの辺分かりにくいかもしれないけど、面白くがればがるほど実はものすごく多様な軸があるっていうことが分かってくる。その意味で一番面白かったのはって聞かれると本当に本気で困ります、
はい、
みんな面白かったですっていうふうにしかならないね。だからということは、その立てる軸という、辰村仁という軸自体がなんていうかな、こう揺るぎなき何かとして存在している、個性として存在していて、そこから見て一番二番というのがないというですね、これは僕自身のなんか、これなんでそうなのかなと思うけど、そうなんですよ。
そのことに直接関係あるのかどうかわからないですけれども、監督とお会いして4年ぐらいですかね、一番最初にお会いした時と、あの時は5番の編集をされていた
時期だった
んですかね、で5番が完成した時と、それから6番を撮影されてる時と、で今現在と、全部違う人に見えるんですよ。5番を編集された時は、今編集中ですからすごく大変なんですっていうふうに事務所の方からお聞きしたこともあるんですけど、ものすごくお疲れになっていて、で講演お願いしても、なんかもう僕出すもんないんだよぐらいの感じで、逆に君たちなんか聞いてくれればっていう感じだったんですね。そして5番が完成した時は、娘さんの誕生も重ねてたと思うんですよ。本当にですね、何でしょう、娘さんのに対する愛情がいっぱいのお父さん、
そうなの。
ところが6番を撮影して、ちょうど昨日アメリカから帰ってきたんだよ、真っ黒に日焼けして、サングラスかけてピンクのポロシャツかけた時は、初めて分かったんですよ、この方こういう感じで昔キャロルとかストンプこういう感じだったのかなっていう、ちょっと怖かったんです。してたサングラスしてもあるかも分かんないんですけど ね、で自慢げに、昨日また2人に聞かれちゃったよ、何の仕事をしてる人ですかって聞かれちゃったみたいなことをすごく嬉しそうです。
全然忘れてるけど
全然違う人に見えたんですね。今はまたなんちょっと落ち着かれたような感じがするんですかね。軸がない話とそこに結びつくかどうかわからないですけれども、
だから道具のこれ道具だから、道具の使い方によってそういう、その外目に見るとそういうふうに違った人間のように見えるのかな。僕自身はそれはよくわからないですけど、それ全部僕ですよ。だからそういう意味では全部僕だし、
次回も引き続き辰村さんのお話をお聞きします。どうぞお楽しみに。